今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、多くの中小企業の経営者の方とか管理職のあなたが、ついうちは大丈夫だろうって思ってしまいがちな、あのパワーハラスメント、いわゆるパワハラの問題、これにちょっと深く切り込んでいきたいなと。そうなんです。放置すると実はかなり怖いリスクが潜んでいるんですよね。で、手元にあるのがですね、最近の法改正を踏まえた企業が取るべき対策とか、あと陥りやすい失敗例なんかを指摘している資料なんです。今回のまあミッションというか目指すところはですね、パワハラ防止っていうのがもう努力目標じゃなくて法的な義務なんだっていうこと、これをまずしっかり理解していただく。それから万が一相談があった場合にどう最初に動くべきか、正しい初動ですね。あとは懲戒処分、これに潜むちょっと意外な落とし穴、これを知ることかなと。早速、中身を見ていきましょうか。まず押さえないといけない基本の木ですけど、でもすごく大事な点。2022年の4月から法律が変わって、会社の規模はもう関係なく、すべての中小企業でパワハラ防止措置っていうのが法律上の義務になった。これ努力目標じゃないんですよね、義務。でもですね、直接的な罰則がないんだったらまあ大丈夫かななんて声もなんか聞こえてきそうな気がするんです。ここが最初のまあポイントというか疑問点ですね。本当に大丈夫なんですかね。
そこが非常に大きな誤解のもとになっていることが多いんです。直接的な罰則規定がまあないからといってリスクがゼロというわけでは全くない。むしろもっと怖いのは経営に対するリスクなんですね。具体的に言うと、一つは訴訟リスクです。パワハラによって従業員の方がまあ精神的な損害を受けたと裁判所に認められてしまうとですね、会社が数百万円規模の損害賠償を支払うように命じられるケースっていうのは決して珍しくないんです。一件のトラブルが本当に会社の経営を揺るがすかねない。
数百万円、それは大きいですね。
それに加えて今の時代ならではのリスクとしてやっぱり SNS がありますね。
SNS ですか。
はい、あの会社なんかパワハラがひどいらしいよみたいな、そういう情報が一度ネットで拡散されてしまうと、もう会社の信用っていうのは一気に落ちてしまいます。特に中小企業さんの場合だと、採用活動への打撃っていうのはこれはもう計り知れないものがあります。
なるほど。
これは本当にもう無視できない現実だと思いますね。
罰則がないから大丈夫っていうのは全然違う話だと。特にその SNS の拡散力っていうのは昔と違って、社内の問題があっという間に外に知られてしまうリスクがあると。そうなってくると、やっぱり問題が起きてしまった時の最初の対応、手動がより一層有用になってきそうですけど、例えばですね、従業員の方からちょっとパワハラを受けてるかもしれないんですってこう打ち明けられたとしますよね。あなただったらどうしますか？この資料によると、ここで非常によくある失敗というのが、良かれと思ってすぐに加害者とされる人物にこう話を聞きに行ってしまうことだそうですね。
その行動は非常に慎重になるべきですね。
やはりそうですか。
はい。なぜかというと、まず事実関係がまだはっきりしない段階で一方的に加害者だというような扱いをしてしまうとですね、話がまあこじれてしまったり、あるいは相談した方が会社は自分のことを守ってくれないんだと感じてしまって、さらなる精神的なダメージ、いわゆる二次被害ですね、これを受けてしまう恐れがあるからです。
二次被害、
これでは解決するどころかむしろ問題をこう悪化させてしまいかねません。
なるほど。じゃあどうすればいいんでしょう。
そこで資料が強調しているのは、まず聞く、そして守るというこの姿勢なんです。
聞く、そして守る。
そうです。まず相談者の話を途中で評価したり意見を挟んだりせずに、最後までとにかく丁寧に聞く、しゃだない、これが大切です。そしてその方が安心して働ける環境をまず確保するために、例えば一時的に席を移動させるとか、業務の分担を見直すとか、そういった具体的な保護措置をできるだけ迅速に講じること、会社はあなたの味方ですよ、あなたの安全を守りますよというメッセージをまず明確に伝えること。これが信頼関係を築く上での、まあ、第一歩になりますね。
まずはじっくり話を聞いて安全な場所を確保すると。なるほど。それが信頼につながるわけですね。ではですね、調査を進めていって、残念ながらパワハラの事実が確認されたとしましょう。 経営者としてはやっぱりこれはけじめをつけなきゃいかんと考えますよね。例えばこんなひどいことをしたんだからもう解雇だと。でもこの資料を読んでるとここにもまた大きな落とし穴があるっていう、これはちょっと私意外だったんです。
そうなんですよ。ここが非常にデリケートで難しい部分なんです。会社として懲戒解雇、つまり最も重い処分ですね。まあ、クビにすること。これをしたとしてもですね、後になってその元従業員の方から、いや、その処分は重すぎるんじゃないかとして訴訟を起こされるケースがあるんです。
解雇したのに？
はい。そして驚くべきことに、裁判所が、客観的に見てそのパワハラの内容に対して解雇は重すぎるからその解雇は無効ですよと、そういう判断をすることが実際に少なくないんです。
それは
これがいわゆる不当解雇のリスクと呼ばれるものです。
不当解雇、
会社としてはまあ正義を貫いたつもり、厳正に対処したつもりが逆に法的な紛争に巻き込まれてしまう。時間もコストもかかりますし、何より精神的にもこれは大きな負担になりますよね。資料の中でもパワハラ対応はまるで地雷原を歩くようなものだというふうに表現されていますけれども、まさにその通りで、どこにどういうリスクが潜んでいるかっていうのは正直専門家でないとなかなか見極めるのが難しいというのが実情なんです。
うわぁ、それは本当に地雷原っていう表現がしっくりきますね。良かれと思って厳しくやったことがかえって恨みに出てしまう可能性があると。さて、今回のディープダイブ、だいぶ見えてきましたね。まず、パワハラ防止っていうのは、もう全中小企業の、これ法律上の義務であるということ。そして、もし相談を受けたら、まず聞く、そして守る、これを徹底することが重要だと。最後に、調査の結果、処分が必要だとなっても、安易な、時に重い懲戒解雇っていうのは、不当解雇という、また新たなリスクを生む可能性があるということでした。
はい、その通りですね。こうした、まあ、複雑さですとか、潜在的なリスクを踏まえてですね、あなたに、ぜひ一度、立ち止まって考えてみてほしい問いがあります。
ほう。
それは、もし、今あなたの会社で、パワハラの相談がポンと持ち上がったとして、この地雷原とも言える状況を、安全に進んでいくための具体的な手順ですとか、判断基準っていうのは、本当にちゃんと準備できていますか？ということです。問題がこう表面化してから慌てるのではなくて、ことが起こる前に一度自社の体制を点検してみる価値というのは大いにあるんじゃないでしょうか。